日酔い女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティのラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。私も30代に入りました。アラサーとして、まあ、いろいろ悩めることがあると思いますが、このシーズン5ではこう男女とかっていう性別の壁を越えて女子会とは言いつつ、いろんなゲストに来てもらって語りんちょしていこうと思います。みんなと、まあ、人生観、結婚観、恋愛観、仕事観、まあ、もっと旅行とか海外の移住の楽しさとか、そういうところも絡めながらいっぱい面白いことを話していきます。私が迎えるゲストはもう有名人でもインフルエンサーでもなく、本当に私の大切な友達だったり、まあ、友達の友達です。なので世界中誰もが主役で、どんな人のストーリーも面白いなって思ってもらえるようなエピソードを作っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。何か感想とか質問とか、まあ、このエピソードに対してのリアクションとかがある人は下に QA を貼っているので、ぜひ投稿してください。投稿は私にしか見えませんのでご安心ください。ではいってらっしゃい。こんにちは、ラビオリです。2月の下旬でございます。現在で日本に戻ってきました。前回のエピソードでバリにヨガ留学をしてますという話をしていまして、今日後編になりますので、もし前編も聞いてみたいというか、まあ、後編だけだとコンテキストが分かりにくいと思うので、何が起きていたのか私にちょっと紹介してますので、もしヨガに興味あるとかバリに興味あるとか、自分の体のこと心のこともっと知りたいとかいう方がいたら、前編も聞いてもらえたらもしかしたらいいことがあるかもしれません。暇つぶしとかこう家事の途中で、ちょっと耳だけ聞いてみようかなぐらいでも全然軽く聞けると思います。はい、ということで、おととい日本に帰ってきたんですけど、ああもう寒いね、もう死ぬかと思いました。はい、毎朝6時起きで楽しくヨガを10時間やっていたので、同じような感じで6時に起きようと思ったら、もうなんか寒くて起きれないし、起きても凍え死にそうだし、でもその気持ちをこう頑張って抑えてですね、ウルトラライトダウンを着て今日は朝8時ぐらいから家の近くを走ってワークアウトして瞑想して帰ってきました。はい、今日は自分を褒めたいと思いますということで、ヨガ留学後編なんですけれども、まず無事ですね、23日の、プログラムを経て YT200 時間、まあ、ヨガの、ティーチャーになれる、ヨガ講師になれる資格を取得しました。これからはヨガを教えることができます。もちろんこれがなくても教えたりはできるんですが、一応なんだろう、一番ステップ の低い最初の、まあ、なんですか、英検でいうと6級みたいなんですけど、こう初歩の初歩はの資格を取ることができました。はい、で今日いくつかテイクアウェイとして共有したいことをまとめてきたんですが、まあ、ざっくり3つかなと思います。で1個目がもうとにかく大きくて、とにかく自分との体と心と向き合うことができたなと思っています。で2つ目は、まあ、ヨガの魅力だったり、ヨガがなぜ好きかみたいなところで、最後はこれからのことで、まだ残ってる自分の弱さみたいなことを発見して整理できたので、まあ、こんな感じで話していこうかなと思います。はい、でヨガ の留学内容について次話しますって前編でも言ったと思うんですけど、簡単にまず紹介すると、朝6時半に起きて夜19時まで、7時までの、プログラムで、まあ、7時以降は自由時間なんですけど、基本的に自分の住んでる部屋とヨガのスタジオがもうつながって同じ場所にあって、まあ、6時ぐらいに起きて6時半から、プラナヤマっていう呼吸のクラスがスタートするっていう感じです。で私たちのクラスは基本的に、まあ、15人ぐらい、13人とかだったかな、で一つのそのシャラっていうスタジオを使っていて、まあ、みんなでヨガマット敷いてやっていて、で最初にプラナヤマっていう呼吸の授業をやって、 次が、ごめんなさい、旗ヨガなので結構自由に、まあ、毎日違うような内容の、まあ、ザ・みんながこう都会でヨガスクールに行ったらやるような汗かいて体を動かすようなクラスですね。ビンヤサとかハタとかっていうののクラスは1時間半あって、まあ、汗かいてめっちゃ体を動かしたなって思った頃に朝ごはんで、朝ごはん休憩1時間の後がヨガフィロソフィー、ヨガ哲学の授業をで、インヨガ、眠ってとか言って、リラックスして体の、まあ、こう筋肉だけじゃなくて筋膜とか腱とかをこうどんどんリラックスして、リリースしていくような、回復のためのヨガですね。インヨガ、インの、インはあれですね、 YIN だけど日本語で言うと影ですね。陽、陰陽の陰、陰でインヨガです。で、その後がアーユルヴェーダの1時間の、まあ、講義があってランチで、ランチの後がアナトミー、解剖学、体の中身ですね、内臓とか筋肉とか骨とかについてめっちゃ勉強するっていう講義があって、その後が、アシュタンガという、また体を動かすヨガなんですけど、このアシュタンガっていうのは完全にフィックスされているヨガのフローで、まあ、1時間半のクラスなんですけど、毎日毎日同じことを繰り返すもので、世界中で、広がっているものなので、どこのアシュタンガクラスに行っても基本的に同じ、動きをします。これはなんかあんまりいじっちゃいけないっていうものなので、最初にサンサリテーション、太陽礼拝があって、その後にもう、次はこのポーズ、次はこのポーズって決まっていて、その間にたくさんのチャットランガとか、ダウンドッグっていうのが入ってくるようなもので、後半戦になるとプライマリーシリーズも、ハンドスタンディングとか、日本でいうブリッジのウィールのポーズとか、まあ、難しい何ですか、バランス系のポーズも増えていくっていう感じですね。でそれが終わって30分だけ休憩があって、アライメントがあります。でこのアライメント、午後 の最後のクライマックスなんですけど、すごい面白くて、まあ、いろんなポーズ、まあ、例えばダウンドッグとか、ウォーリアー1とか、みんなもやったことある人なら聞いたことあるかもですけど、毎日のようにみんなが撮ってるポーズの本当の正解の形、まあ、本当に筋肉を伸ばしたり柔軟性を上げたり、筋肉のトレーニングをするんだったらこのポーズだよっていう、正解のポーズをどんどん教えてもらって、まあ、自分が講師になった時に間違ったポーズをしている人がいたら生徒を直してあげられるようにっていう授業なんですけど、これも本当に開いた口が塞がらないというか、マジで当たり前にやれてると思ってたポーズがみんなできていないっていうのが、別にそんなあれですよ、めっちゃ宗教的なものとか厳しいとかじゃなくて、ダウンドッグってここ本当は伸びてんだみたいな、お尻のこの筋肉伸びてるはずなのに今までなんか変なポーズしてたからできてなかったわみたいなことが結構あって、あとはこう前屈とか後屈とかそういうポーズも間違ってというか、あんまり知識がなくやってしまうと結構腰に来たりとか、でもやっぱヨガで体壊す人っていると思うんですけど、頑張りすぎたり無理しすぎて体にむしろ悪い影響が与えてしまうようなものもあるので、このアライメントっていうのはめちゃくちゃ面白いし大事な授業だなと思いました。で最後にメディテーションがあって、まあ、瞑想ですね、瞑想のいろんな瞑想のやり方を教えてくれる授業が、ありました。はい、という感じですかね。で、ここからいろいろ私のお持ち帰りできたいろんな知識とか喜びとか感情とか、本当行ってよかったっていうののなんかまとめなんですけれども、まあ、一つ目が体と向き合うことができたというかですね、一昨日成田空港に着いて家に向かってる時に、なんかマジで自分が違う人間なんじゃないかって思ったんですよね。だからそれぐらい大きな変化をマジで感じることができて、まあ、なんかすごい難しいんですけど、一言で言うと前より透き通ってるというか、前より軽い感じ、体が軽いというよりはなんかこうピュアな かサラサラしてる感じというか、を感じました。その分なんか怒りとかストレスも感じにくいし、なんか余計なものがそぎ落とされた感覚みたいなものを、自分自身に感じることができました。で、まあ、本当にさっきも授業の話をしたんですけど、このアナトミー解剖学とかアーユルヴェーダとか瞑想っていう授業を通して、まあ、なんか自分について、まず、まあ、そもそもその解剖学とかだと体、なんか神経システムがどうなってるかとか、内臓のその消化器官がどうなってるかとか、そういうのを知ることもできたし、まあ、メディテーションを通じてこう静かな状態で自分が今どういう状態なのかを観察する時間、例えばなんかすごくそわそわする日があるなとか、左右でバランスが違う日があるなとか、まあ、単純に鼻詰まってるなとか、なんか頑張ってリラックスしようとしてるのに眉間のシワが寄っちゃうなとか、そういうことを、まあ、なんか本当に静かに観察して、その起きてる問題を、まあ、瞑想というか、まあ、ただ本当に静かにする、まあ、座禅ですよね的な状態なんですけど、を通してどんどんこう沈めていく、で、まあ、なんかゼロに戻すというかことを、まあ、すごく実体験を持って練習できたし、効果を感じられたっていうのもあって、まあ、そういう自分の体の中身、心の状態、調子の観察みたいなことをする方法を知ることができたなと思います。なんか私結局休職してバリに行ったんですけど、本当にしんどい時期も去年とか今年の最初にあって、でなんかその原因っていうのが、やっぱなんか自分の体も心もそう混戦状態でカオス状態だったなっていうのを、まあ、感じることができました。なんかこう彼らの言い方でこうレスト、休息を取るですねとか、ストレスから解放されるみたいなことをなんか本質的に全くやってなかったなと思っていて、例えば眠っていてもめちゃくちゃ夢で仕事のことを考えてたりとか、食事中も休憩と思って食べてんだけど結局ネットフリックスとか見てたりとか、携帯いじってたりとかして、とにかくながらながらでマルチタスクするし、目の前のことをこう楽しめない。でも友達と話しててもなんか頭のそこで別のところで別のことを考えながら計算しながら話してたりとか、なんかこうとにかくなんだろう、自分の体がこう電線だったらずっとパチパチごちゃごちゃ混ざってて、もう糸がもうなんだろう、ほぐれないみたいな、そういう感じだったなって本当に思いました。でそれが先生ですね、医者にも言われた過覚醒、その交感神経が優位になりすぎて副交感神経が動かないっていうものにつながっていたし、それによって動悸、こう心が胸がドクドクしたりとか、まあ、不眠とか、あと消化不良ですね。私本当に便秘とか胃の不調とかがむくみとかが多いんですけど、そういうのにもつながっていたし、まあ、体のこう基本的な機能にエネルギーを注いであげることができなかったなと思います。あとメディテーション、その瞑想の授業で先生が、まあ、なんかすごい超修行僧みたいな先生で、とにかくなんかすっきりしてる感じの人、なんかあんま邪念とかは本当にない感じの若いインド人のお兄さんで、私も最後めっちゃ仲良くなったんですけど、なんかその人がなんか1日人間は8万5千個の装置、装置ってなんか思いついて考え事ですねがあると。で実際にみんなも目つぶってなんか3分ぐらい試してみると分かるんですけど、なんか目つぶって何も考えないようにしようとしても絶対なんか出てくるんですよ。あ、なんかあれ忘れてたなとか、そういえばなんとかがなんとかって言ってたなとか、なんか家の中のこれやんなきゃとか、なんか出てくるんですよ。これがまあいわゆる一装置、装置っていうのはあれですね、 think の過去形の装置ですね。なんかそのどんどん考え事が浮かぶと。でも今の現代人はもうこの量が多すぎて、まあ、なんか私もすごい分かるんですよね。歩いてたりとか寝ようとしてた時する時とかもずっと考えようとしてたんで、てかむしろそれがなんか効率的でいいことだと思ってたんですよね。なんかマジ怖いですけど、なんかあ暇だ今5分暇だ あれについて考えようみたいな、 なんかそうやっていかに脳みそをフル回転させて効率よく動かすかで、まあ、なんか仕事ができるとか、あの物事が早く済むっていう風に思ってたんですけど、まあ、なんかこれをなんか、まあ、限りなくゼロに近づけることが、まあ、瞑想のゴールだっていう風にその先生は言っていて、あのまあ座禅とか、あの禅とかこうあれですよね、いわゆるお寺でこう姿勢が悪いとパチンって叩かれるあの世界って多分それに近いと思うんですけど、とにかくその無駄な思考を減らそうと。でこの8万5千って言った思考はあれですよ、その仕事してる時に大事なことを考えたりとか別で、余計なものなくてもいいものなんですよね。だからなんかご飯を例えばこう瞑想してる間に、あ今日何食べようかなって考えて、どうしよう、魚にしようかな、肉にしようかなって思ってるのって確かに必要ないじゃないですか。それは終わって食事をする直前に、あこれって決めればいいし、そういうどっちにしようかなって思ってる過程でめっちゃ無駄というか、むしろ迷いが増えるから、なんかそれをどんどん瞑想とかによって思考がクリアになれば、あ今は魚だっていう風に自分の心に、を聞くこともできるようになるし、なんか余計な意思決定の、選択肢とか迷いとかも多分減っていくんですよね。私はそのなんか迷いとか選択肢を増やすのがもう超得意で、とにかくどっちにしようかな、あこれもいいな、あれもいいな、明日 何しようかな、あれもいいなみたいなことをずっとやっていたので、なんかこの思考をなるべく減らしていく、思考ではないな、その考え事、ぼんやりした考え事をなるべく減らすっていうのは本当にいい勉強になったし、瞑想してなくても、あの普段から移動してる時とか家事してる時とかシャワー浴びてる時もこの内容をなるべく減らすようにもしてます。これ自体が私にとっての、そのメンタル面でのデトックスになってるなと思います。でなんかまあ似たとこで言うと、この自分の中毒性みたいなものにも向き合えたなと思っていて、私はまずまあ食事ですよね、オーバーイートというか食べ過ぎてしまうとか、まあ、甘いものいっぱい欲しくなる、ながら食べをしちゃうとか、あとはお酒、タバコ、あとまあそのずっとこう SNS とか動画を見ちゃうみたいなところとか、結構いろんなアディクションがあるな、あとお買い物とかお金を使うとかもかな、あとコーヒー、カフェインとか、なんか結構いろんなものに中毒になっていて、でそれ自体は悪いことじゃないし、多分一つのものにめっちゃ中毒になっているよりばらついてるっていうのは悪いことじゃないと思うんですけど、やっぱり自分の体が、まあ、今もなんですけど、まあ、にそのヨガに行って特に実感したんですけど、本当自分の体が嫌いなんですよね。なんでこんな太っちゃったんだろうみたいな、なんでこんな老けてるんだろうみたいなことを東京にいる時からずっと感じていて、本当にこの数年ですね、この気持ちになってるのは、コロナになってちょっと太っちゃったなと思ったとこから全然痩せなくなって、なんか痩せたいって思ってるのに逆効果みたいなことをいっぱいしちゃったし、まあバーで働いてて夜遅かったりお酒も増えていたりとか、あと夜の深夜飯みたいなやっちゃったりとか、なんかこう酔っ払って帰ってきて家でまたさらになんかアイス食べちゃうとか、なんかそういうこと本当にずっとしてきたので、なんかもうそれがなんだろう、自分を愛せないをもう最大の原因になっているなっていう風にこう、ま、なんか告白ここで急にですけど、本当にそこに向き合わないともうダメだっていう風に思わされました。まずその結果として、まあ、さっき言ってたような便秘とか、あの消化できないみたいなのにもなってたし、私は子宮に病気があるっていうのを卵子凍結のとこでも話したと思うんですけど、そういうものが痛みがあったりとか不具合があったりとかっていうのにも絶対つながってただろうなっていうふうに思う、今となっては思います。でなんかヨガのその留学先になんか世界中から、ちょっと前回も話したと思うんですけど、本当に綺麗でマッチョでリーンな本当アスリートみたいな人たちがいっぱいいて、なんかこの人たちみたいになりたいなって心から思ったし、まあ、10時間半分ぐらい講義ですけど1日5時間ぐらい、まあ、ヨガでフィジカルに体を動かしたことでも、なんか体を動かすってめっちゃ楽しいなっていう、超気持ちいいじゃんみたいな。でなんかそれをすればするほどお酒ってもうなんか全然飲まない方が多分あの自分好きな人生を送れるし、あのヘルシーな食事の方がなんか自分の体にとっても喜びだわって思って、なんかこうどんどん相乗効果的にポジティブな方向に行くことができたなって思いました。 むくみがないかなければ、まあ、シャワーしかなくても最悪いけるなって思ったし、お肌の調子とかも結構ずっと掃除で良かったので、割と日焼けちょっとしちゃったんですけど、意図的じゃなくてね。それでも髪とか肌とか全然そこまでボロボロにならず、シンガポールに住んでる時なんかより全然調子よくいられたので、まあなんか劣悪じゃないけど、東京に比べると水もね良くないし、お風呂もないし、そのシャンプーとかももうその辺の市販のやつとか使ってたんですけど、それでも全然問題なかったので、まあなんかやっぱりこう食事摂取する飲み物とか食事って大事だなって思ったし、あと汗かいて体動かして大事だなってマジで思いました。はい。で、まあ、2つ目がヨガってやっぱり最高みたいなところで、ちょっとヨガについて話したいんですけど、私ヨガ留学に行くって決めた時にヨガ好きじゃなかったらマジでどうしようって思ってて、まあ好きじゃなかったらもうなんか逃げ出して5日間ぐらいで帰ってこようかなって思ったんですよね。なんかよくその好きって思ってた勉強とかスポーツとかをなんか深めてみたら思ったより好きじゃなかったってことあるじゃないですか。ないですか？私はなんかあるなと思ってて、あとなんか本能的になんか合うもの合わないものってなんか人間とか食事とかとまさに一緒で、まあ、ビビッと来るか来ないかみたいなのってあって、ヨガはもうずっと7年8年ぐらいやってはいるけど、そんなにガチでやってなかったし、なんか YouTube 見てオンライントレーニングしてるとかそういうレベルだったから、なんか好きになれなかったらなんか帰ってくるしかないかなって思ってたんですけど、マジで好きだなっていう、なんかいわゆるこう好きを仕事にするじゃないけど、毎日やってて全然苦じゃないんですよね。まあもちろん逃げ出したい時とか、しんどい日、なんかもうだる、なんか祝日欲しいみたいな日はあったけど、基本的にヨガへの愛っていうのがどんどん高まっていく一方で、あんまりこう嫌悪感みたいなとかサボり欲みたいなのがなくて、結局私多分20、30人ぐらいの全生徒の中なんか、ね、多分唯一 100% 出席したと思います授業に。みんなちょっとサボったり休んだり体調不良になったりしたけど、私マジで出席率 100% です。で、まあ、今まで小学校中学校とかずっと学校行ってきたし、塾とかも行ったけど、私遅刻とか欠席とかめっちゃ多いダメな生徒だったんで、多分初めてここまでちゃんと何か出席できて、なんかその辺もなんかすごい好きだからできたんだなって心から思えて、まあ、すごく幸せですはい、もう幸せをかみしめてます。なのでよかったなって思います。で、なんかやっぱり継続は力なりっていうことをめちゃくちゃ実感して、まあ、さっきの ベジタリアンの食事とかお酒をやめるとかもそうなんだけど、やっぱりなんか2週間ぐらいやると人って変わりますよね。なんかこれもういらないなみたいな、多分もう味覚とか体の感覚、聴覚とか視覚とか嗅覚とか全部なんだけどが、なんか一回そのなんか生まれ変わるまでは言わないけど、ちょっとリセットされるんだと思うんですけど、毎日同じヨガの授業を受けたらどんどんできることが増えるんですよ。ポーズとかもどんどんできるようになるし、筋肉も増えてどんどん軽くなってったり、なんかしんどかったタイミングがどんどん後ろになっていったりとか、汗がかきやすくなったりとか、なんか呼吸しやすくなったりとかしてって、なんかまあビギナーズラックというか、まあラーニングカーブ的にも、その今まですごいやってたわけじゃないからこそかもしれないですけど、なんか その辺をこう感じることもできて、もうそれもめちゃくちゃ良かったなと思います。で、あとなんか私こう仕事とかしてても、こう根底にある考え方、思想とか哲学とかをすごい大事にするし、会社とかもなんかどういう理念で働できた会社かとか、どういう理念でサービスをしてるかとかがすごい、Y の部分ですね、がなんか腹落ちしないとダメな、こうめんどくさいタイプなんですけど、そこに関してもヨガはもうヨガの哲学はめっちゃいいなって思ったし、新しい、めっちゃ勉強になる、頑張ろうみたいじゃなくて、私が今まで感じてたことと似てるなっていう感じで、まあ、日本人だったら割とそういう風に思いやすいのかもしれないですね。仏教とかブッダ、ダルマとかっていうのも 一定入ってきてるっていうのはありますけど、そういうこうなんか人への愛情だったりとか、こうギブする、こう代償を求めずに何かを与えるみたいなものだったり、まあコンパッション、思いやり、配慮みたいなものとか、まあ、暴力的にならないみたいなこととかっていう基本的な考え方もそうだし、まあ、ヨガそのものがあのこうなんだろう、スポーツじゃなくて体を動かすのは本当に一部なんですよね。今言ったような考え方を体現して自分の心と体をアラインしてこう一体化させるため、そしてその自分自身が、まあ、宇宙、世界、社会と一体になってこうアライメントを取るためにあのヨガって存在していて、それをするための一部としてあのポーズをとって体を動かして汗をかくっていうのがあるので、まあ、なんかヨガっていうのは生き方そのものだなって、あの、まあ、先生たちも言ったし私自身もそう思うし、まあ、なんか言ってみたら歩いててもヨガだし、洗濯しててもヨガだし、寝ててもヨガだし、あの笑っててもヨガだし、なんか そういうその生き方そのものなんだなっていう風に思いました。でこの体と心をアラインするのが目的っていうのもあのまさに私が必要としてたことで、さっき混戦状態でカオスだったって言いましたけど、今まで心と体がもうなんか全然違うところにあって、考えてるなんか思考は言ってみたらなんか何キロも先にあって、体もなんかもう言うこと聞かないしみたいな、あれできると思ってたことできない、起きたい時に起きれない、体いつも体中凝ってるみたいな、なんか体に優しくならなかったり自分の心が言ってることを聞けなかったりしてた今まで の、あのこう人生、まあ、生活を、まあ、なんかリセットして良いものに変えていくのにヨガってめちゃくちゃいいなっていう風に感じてられました。はい、だし誰でもできて、なんか宗教とか条件とかないし、もうおじいちゃんおばあちゃんでもヒンドゥー教の人も仏教の人もキリスト教の人もみんなできるっていう意味でもやっぱすごく魅力的だなって思いました。そんな感じでなんかヨガの魅力を語れば語るほど宗教みたいになっちゃうので、 あくまでこれは私が感じたことだし、今の話聞いていいなって思ったらなんかちょっとググってみんなも見てみたらいいと思うけど、別にそんな何かを宣伝したり洗脳させたりする気持ちは本当に全くないので、いいと思えばやればいいし、必要なければ今まで通りこうやってポッドキャストを聞いて楽しんでくれたり、もうこれさえも聞くのがうざかったら他のものを聞いて音楽を聞いてもいいと思うし、それは本当にみんなの自由だと思ってますが、私としてはこういう発見があってめちゃくちゃ幸せだなと思っています。で最後になんか自分の弱さみたいなところで言うと、やっぱりその食事とか、まあ、浪費癖とかタバコとか、まあ、なんかやっぱ20日じゃやめられないよねっていうものもいっぱいあって、特にストレスがたまるとやっぱ食べたくなるっていうのは私の特徴だなって思ったし、まあ、ずっと合宿所にいてその場所的にも何も他に魅力がない場所だったから、まあ、本当にコンビニぐらいしかなくて、なんか買い物したりカフェ行きたいなとか外に出たいなっていう気持ちはすごく、あとやっぱ都会っ子でずっと生きてきただけあるなっていうのは思うし、なんかこう静かにじっとしてるみたいのがまだまだ苦手なんだなって思いました。これは別に悪いことじゃないんだけどね、まあ、自分のなんか特徴だし、まあ、その結果としてお金とかなんか使ったり疲れが出たりしてるんだろうなとは思ってます。で、まあ、最後にすごい衝撃的だったのはやっぱ責任感みたいなところで、私がさっき授業全部出席しましたみたいなこと言ってたんだけど、なんか私の頑張りっていうのは私は良かれと思ってもちろんやってるんだけど、まあ、あるコロンビア人の子になんか香りのその頑張ってる姿がなんかプレッシャーっていうかなんか見ててしんどいみたいなことを言われて、多分私これ会社とかでも部下とかメンバーにやってたんだろうなって思って結構発見だったんですけど、私は真面目にやってる、無理してでもまっすぐ向き合って諦めない、ネバーギブアップみたいな感じで向き合ってることが時に人になんかむしろ迷惑というか重たさを与えているってことをすごくいい意味で初めて実感、心の底から分かったっていうことが あって、これはすごくいい発見でしたね。なのでなんか何事も 100% で頑張るっていうことよりも、まあ、自分が無理しないとか、なんかこう糸が張り詰めるほどじゃなくて、こうちょっと余裕があってなんかスペースがあるような状態で何かに夢中になってやっていくっていうことは、私にとってすごくチャレンジだし、まだできないことなんだけど、それができるようになるとなんか一歩一回り自分の器とかあの優しさも大きくなるんじゃないかなって思いました。だからこれはなんかちょっと深いんだけど、めちゃくちゃあの考えさせられたことでもありました。まあ、一方で、まあ、すごく頑張ったからさっき言ったような体の変化も感じられたし、私あの1回最後にあのテストで授業をエグザムっていうの最後の試験で60分ヨガを教えるあの時間があるんだけど、それも英語で、しかもあの ね、いっぱいの生徒ヨガを詳しい人たちに教えるっていうのもインドの先生からパーフェクトもらってめちゃくちゃ褒められたんですけど、まあ、そういういい結果を残せたのも頑張ってたからだから、そのネバーギブアップの頑張りとリラックスして、まあ、近づきがたくないというか、こう笑顔で余裕がある自分とのバランスがめっちゃ大事だなと思いました。以上ですかね。皆さん聞いていただいてありがとうございました。ヨガの何か進捗があればこれからもシェアしていきたいと思いますし、何よりもこのヨガ留学っていうもののなんか実態をちょっとでもシェアできて、なんかもし気になってる人とかね、これ検索して聞いてくれたりとかしたら、なんかそのすごいリアルなものをシェアできたかなと思いますので、これからも何か情報があれば、いい情報があればどんどんシェアしていきたいと思います。ポッドキャストがあるから私のこう私らしさも保てているので、本当にこの場を自分で持てていることがすごく幸せです。これからもよろしくお願いします。ではみんなまたね。